藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、本日は84回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速本日の質問に入っていきたいと思います。本日の質問は家具製作販売の20代女性の方からご質問をいただいています。現在友人と2人で20代から30代の一人暮らしの女性向けの家具を製作する会社を立ち上げようとしています。私たちの家具を周りの友人や知人に見てもらい事前の調査をしたところ、デザイン的にはおおむね好評でした。今資金を調達するための事業計画を練っているところです。ただいくらぐらいの価格で販売するかどうかどうしても決まらず、2人で毎日試案しています。素材にもこだわっていることと、一品一品ハンドメイドで制作するため安売りするつもりはないのですが、全然売れないと困るので、適正な値決めをするための方法があれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします、というご質問です。
はい、価格戦略ですね。
はい、
価格は難しいですね。
難しいですね。はい、まあ、非常に重要ですけれども。
重要ですね。
はい、
まあこれは正解これですって言ってなかなか伝えることは難しいと思うんですけども、はい、まあ、参考なる考え方というか思考の方法っていうところをちょっとね、
はい、
ヒントになればと思いますので、
はい、
お伝えしたいと思いますが、
はい、
まあ、まずは一番目にはまず自分の原価、
はい、
プラス、
はい、
それから、手間っていうんでしょうかね、ハンドメイドでしたら、
はい、
そこから起算していく方法ですよね、まずはね、はい、ただ得てして安く、考えがちじゃないですか。特に手間の部分を、まあ、こういうなんていうのかな、ハンドメイドでやっていく方たちっていうのはこう低く見ている傾向があるの で、
そうです、ね、
きちっと時間単価とか考えた上で適正な収益、はい、それから事業計画ですから、これを何個ぐらい販売して、仕入れの金額だとか自分たちがこう収入を得るためのっていうものを、3段ちゃんと計算した上で適正な利益はじゃあこれぐらいですよね、みたいないう値付けの仕方ですよね、
はい、
まあ一般的な 木ですよね、これね。ん、木、
まあ、多分木じゃないかなと思うんですけど、まあ、
ね、はい、
ハンドメイドで作るっていうことですから、木なんじゃないかなと思うんですが、
ね、
はい、
まあ、そうすると原価率だとかそういったものっていうのは、まあ、一般的なやつは、まあ、調べれば出てくると思いますのでね、
はい、
まあ、そこら辺で自分の、原価、手間、それからかかるも全部計算した上で考えていく方法が一つですね。
はい、
まあ、一番最もオーソドックスというか、はい、まずやっていただきたい、どちらにしてもやってほしい、まあ、当然事業
計画から考える、
はい、注意点はその手間の部分はあまり安くしないってことですね、はい、それからもう一つは、このターゲットをしっかり絞り込んでいた、まあ、20代30代の一人暮らしの女性ってことなので、
はい、
比較的なんていうのかな、比較的可処分所得っていうのかな、お金がですね、
はい、
自分が、まあ、でも一人暮らししてるのか、まあ、でも可処分所得はまあ一般的にはちょっとあるような層って言われてますよね。
そうですね、
ね、
はい、
まあ、その方たちが、購入されていらっしゃるすごい成功している高いもの、そういうブランドで家具以外の業界、
うん、
なんかピンとくるのあります？ちょっと女性のものはあんま僕もピンとこないですけど、
うん、まあ、家具以外っていうと、まあやっぱり服とかバッグとか、
まあそうでしょうね、
宝石とか。
バッグ、バッグかな、バッグはいいかもね。宝石、うん、服はちょっと単価がなんか違うような気がするので、
うん、
その単価的だとか、まあ、例えば購入頻度だとか、
うん、
こう自分の心情的になんていうのかな、マッチしてるもの、
まあ、価格帯的にはやっぱバッグが近いかもわかんないですね、うん、
そこら辺で、
はい、
似たようなハンドメイドで、すごくメジャーな、そう有名なブランドではないのかもしれないけども、
うん、
まあまあ、あのちょっとこ、なんていうのかな、個人のハンドメイドにこうエッジが効いていて、
ええ、
まあいいお値段してるものっていうものの価格を参考にする、
うん、
っていうのがまあ2つ目ですかね。
はい。
で3つ目が周りの友人知人に見てもらい、
はい
はい、まあ、事前の調査をしたところとありましたけども、
ええ、
まあズバリこういうリサーチですね。それで価格の面でも聞いて、いただくっていう調査の方法はありますよね。
うん、
まあこれ質問の仕方とかいろいろ難しいと思うんですけど、まず理解していただきたいのが、
はい、
下から順番にいきますけど、4つの価格帯っていうのは僕はあの高売れキャッチコピーの本で書かさせてもらったんですよ。
4つの価格、はい、
はい、で一番下っていうのは当然金額は低いんですけども、まあ、お客さんはこういう傾向にあるってことでこの金額で買いたい、
うん、
できるだけ安く、それが1番目の価格帯ですね。それ以下はこの製品大丈夫かっていう怪しい価格あるじゃないですか、う
ん、安すぎる、
安すぎて怪しいって思う価格帯もあるじゃないですか、うん、でもここまでだったら安くて買いたい、
うん、
いいな安いな、これお値打ちだなって思う価格帯ですね、う
ん、はい、
やはり消費者は高く買いたいっていう、まあ、一部 の, あの方も特別な方もいらっしゃいますけども、いいもの安く買いたいってあるじゃないですか、
はい、
これが1番目の価格帯ですね。安いって思う、お値打ちって思う、ね、でその次に、まあまあ安いなっていう価格帯でこの金額だったら、買いたいっていうね、消費者じゃないんですけど、あごめんなさい、売り手側がここまでだったら安いかもしれないけども、
はい、
買っても売ってもいいよっていう価格帯っていうのが、まあ2番目の価格帯ですね、
うん、
で3番目がお客さんからするとここまで高いなと、
高い、うん、
でも一応ここまでだったら満足して一応払うよっていう価格帯ですね。これが3番目、満足して払う高い上限金額と言ってもいいですね、
うん
うん、で、売り手側が一応これなら売ってもいいよっていう下限金額が先ほどの2番ですね、
うん、
で最後に自分の一番売りたいっていう価格帯、希望の価格帯ですね、売り手側が、これが4番目、ここで売れたらまあすごいいいなと、この4つの価格帯はまあある程度聞いちゃう、あ、じゃあここを意識しながらリサーチする、
はい、うん、
で先ほどの、3番、
はい、
この人たちがやらなければいけない3番ですね、
うん、
2番と3番の間がまあ取引成立する金額だと思うんですよ。
逆からすると、まあ、高いけど、まあ、これでこれぐらいの値段だったらいいかっていうところに収まる、
うん、ハンドメイドとか原価とさっき手間があったじゃないですか、うん、で2番っていうのはここまでだったらまあちょっと安いかもしれないけど、うん、まあ売ってもいいかなっていうあるじゃないですか、うん、ここが取引成立ゾーンじゃないですか。
そうですね、
こんなのはあの高売れキャッチコピーにも書かせてもらったんですが、
はい、
で高売れキャッチコピーでも言ったんですけど、
はい、
3番で売れる努力しないといけないですね、
うん、
で3番の値付けを意識していただきたい、うん、ということですね。それをまあズバリ聞いて、聞くとか価格帯を設定した上で、さっきの、2番目に説明した他の業界のその似たようなもので値付けを参考にしてやってみて、これだったら買いますかって聞いてみるとかね、うん、その価格帯3番の価格帯を意識していただいて値付けをするっていう方法がいいと思いますね。なんか意味伝わりますかね、これね、
はい、
大丈夫ですかね、
はい、まあ、だから売り手の持ってる価格の対するこう考え方とお客さんの 考え方がありますから、お客さんは当然こう安く買いたいっていうふうに思ってるし、こちらはまあ売り手は高く買いたいと当然思ってるんですけれども、まあこれがそのお互いなんとか合う範囲で売らないと、まあ売買成立しないですけれども、それできるだけまあ高いところでマッチする、まあ、そこのポイントを下がるということですね。
そうです。
高すぎると、まあ、その値段だったらもういいよということになっちゃうので、 そうですね、そこまでの上限を見極めるということですね。
そうです。で、得てして、はい、そういう、まあ、ハンドメイドされるってことだと、ちょっとこう傾向的にはもう職人気質な方だとかそういった方になってしまうと、はい、よくあるパターンなんですが、一番に引っ張られすぎちゃうんですね。
お客がこう安く買いたい、
そう、
これだったら買ってあげるよみたいな、
うん、2番っていうのは逆に言うと撤退金額なんですね、もうこの金額以下だったらやめって言って売らないっていうところ、撤退をする金額と言ってもいいんですけど、自分が売りたい加減金額だから、これ以下だったらもう私は撤退するって売らないっていう、まあ撤退というか、まあ売らないっていうようなね、そういうのが価格帯なわけですよ。ここ決めておかないと一番にずるずるずるずるずるずる引っ張られて、あの売ってしまう方って結構いらっしゃるんですよ。
なるほどですね。
まあハンドメイドの方じゃない、これね、実はセルフイメージと関連してるんですよ。自分のセルフイメージと、セルフイメージの低い方たちっていうのは一番で一番に引っ張られて売っちゃうケースが多いので、例えばよくあるパターンだったらもう売れてるんだけど全然儲からないとかね。
あ、なるほどですね。
だから3番の金額を自分の、お客さんの満足して、でここの部分のポジションでブランドを作っていくといいですし、実はこの3番っていうのは上限金額っていうのはこう伝え方だとかブランドの作り方によっては結構上げれたりとかするので、だ結構それ難しいやり方なので、まあさっき言った他の業界のものだとか参考になされて3番を意識しながら値付けしていくっていう方法が現実的かなと。
なるほどですね。
はい、思いますね。
まあ、先ほどのお話で高売れキャッチコピーにその価格帯のことも出てあるということで、もしよければその高売れキャッチコピーも読んでいただくといいかもわからないですね。
はい、まあぜひね読んでいただければと思いますけども、
はい、はい、他に何かその価格値決めについて加藤さんがこうおすすめの本とかありますか？
値決めですか？
はい、
値決めはね、ネギ目の本はこれっていうのがピンとくるものはないですね。価格戦略、ちょっとごめんなさい、今思い出せないですね、はい、
いや、あの得てしてこういう方の場合安くつけてしまいがちなので、まあ自分の価値というか自分たちのこう手間賃というかデザイン性というか、そこもしっかり価格の中に入れてくださいってことですね。
そうですね、
はい、
で満足する、して払ってもらえる上限金額っていうのを意識しながら、
はい、
さっき言った2番のもうこれ以下だったら売りませんっていうですね、
はい、
で下限の金額、それからさらに下のお客さんを安く借りたいっていうところに引っ張られないように、はい、
自分でつけていかない。そうすると前回のセラピストの方ではないんですけど、こういう方こそまさにあのウェブがホームページが非常に重要になりますよね。
あ、それはもう当然重要ですね、見せ方っていうのはね。
写真がかなり重要になるかなっていう気がしますけど。
重要です、
はい、
写真の見せ方っていうので、先ほど言った感じる価値、要するに3番の、これだったらっていうね、
はい、
いう部分が決まってきますよね。
そうですよね、
あとはまあ現物を見てもらうとかね、そういう話ですけど、はい、まずはまあファーストコンタクトはまあ そういった紙ないしはウェブ その写真ですよね、
はい、
おっしゃる通りなんで、
あとはブランディングということで考えると、まあコンセプトでありますとかそういうこうロゴとかそういうことも価格に非常に関連してくるところですから、
まあ、もうすごく重要ですね。はい、うん、そこは重要です、
はい。まあ、そうすると資金調達のための計画を考えることも大事ですけども、その売るための努力とそれから高く売るために ということをこう考えていくことが非常に重要になりますよね。
そうですね。
で、まあ、ある意味ハンドメイドで作られるということですと、こうメーカーさんなわけですから、そのブランディングっていったことも最初からきっちり考えていかないと、
うん、
後々ちょっとまずいことになってきますもんね。
その方がいいと思いますよ、
うん、家具ですから、うん、使い捨てじゃなくて洋服みたいなのあんま消耗しないので、うん、比較的こう長く使うもんですから、うん、はい、まあ、ということでぜひあのヒアリングもしていただくということも非常に重要だということで、できるだけ、まあ、高い値付けというか、あのお客様でこう満足していただいて、まあ、高いけどこれだったら買うよという、そのまあギリギリの線を探ってくださいということですね。はい、はい、じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。